ロケットモデル for beautiful modeling life。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
バイク系ポッドキャスト、シュアタビラジオ。ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山酔いがする、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シュア旅のシュアってなんじゃらほ
い。私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シュア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シュア旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなシュア、カタカナ旅、シュア旅で検索してね。
Please listen to it。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、お待たせいたしました。はい、
ご苦労さんでした。
それでも好きなやつ取っていってください。
はい、僕は多いお茶でいきます。
トリフィードさんは何がお好みですか？
じゃあカルピスをいただきます。
カルピス、
はい。
じゃあ僕はペプシコーラにしようかな。
あ、僕も飲んでるよ、よく。いやね、ほんとね、カルピス、多分今カルピスウォーターだったと思うんだけども、カルピスウォーター初めて飲んだ時ショックでね。
ショック？
ショックじゃなかった？僕ね、すごいショックで。
はい。
だって、濃かったんだよ。
濃かった？
美味しかったってことですか？
あ、濃くて美味しかったってこと。
ああ、そうなんだ。僕は逆ですね。
マイホームで作っていたカルピスは、こんなに濃くなかったんだよ。
ああ、
うん。だから、あ、これがカルピスが提供するカルピスの適切な味の感じなんだなって思って、衝撃的だった。
あ、そうなんだ。僕らはもう本当にカルピスの原液を自分で薄めるというか、ね、お水入れて、飲んでたんで、自分の好みの濃さにして飲んでたんですね。
全然ショックじゃなかった？
うん、逆に、ね、カルピスウォーター、市販のカルピスウォーター飲んだ時に、薄って思ったんですよ。
悔しい。それは悔しい。
逆に、ちょっと自分の好みが濃いめ？うん、っていうかまあ濃いめに作って飲んでたんだなーっていう。
カルピスコップに半分入れたら氷入れるだけみたいな。
まあ、半分はさすがにちょっと多いですけども。まあ、ちょっとでも濃いめでしたね。なんか、笑いに走った方が良かったですか？
じゃあ大丈夫。
十分笑いました、今。
もちろんそのまで大丈夫。
でも、最近あれですよね。濃いめのカルピスみたいなの売ってますよね。
リッチ。
ああ、あるね。
カルピスリッチみたいな。
うん、
あと、凍らせるタイプのカルピスウォーターがあったりとかして、で、凍って、ちょっと溶け出した頃のやつを飲むとめっちゃ濃いんですよね。
はい。はい、
はい。はい、ね、話が逸れてしまいました。
逸れたというか、逸れたというかな。まあでも、みんなでお茶してるということで、はい。
はい、じゃあ、
ねえ、トリヒドさんはどんなことが聞いてみたかったの？
まあ、番組聞いてるだけで結構満足してたんですけど、まあ、 質問で、こんなことが聞きたかったんですっていうのが、やっぱりその模型を作ってる時って、実際何がそこで行われているんでしょうかっていうような、うんうん、その模型を作る体験っていうのは、一体どういう体験で、それを楽しいって思ってる人は、どういうことが楽しいっていうふうに思ってらっしゃるのかなっていうのが、まあ、まず一個あったりしたのと、うんまあ、あとはもう聞けば聞くほど、その、いろんな疑問が出てきて楽しいなっていうのがあって。
面白いな。
なんか直近だと、ビッグカラーの方が来られて、そのビッグカラーがいかに素敵な塗料かっていうことをプレゼンテーションされていった中で、どうやってそういう性能を出してるのかなっていうのが、
知りたいね、
まあ、今回はまだだったんで、次回いらっしゃるときに、聞きたいけど、でももしかしたら特許に抵触するのかもしれないって思うと、聞かない方がいいのかなとか。
いわゆる企業秘密っていうやつ。
言えんことは言いませんって言う。
なんかホームページも見に行ったんですけど、そういう細かいことは書いてなくて、これやっぱダメなのかなとか。
うん。書いてないね。まあ、あの時の話の中で、一つだけ、ちょっと垣間見えたのは、普通の水性塗料よりも、その塗料の顔料っていうね、色を出すための素材。は
い、中に入ってる粉みたいなやつですね。
はい。はい、それが、普通のよりも小さいものを使っているっていうのが、陳さんが言ったことだったんですよ。僕、それでも流しちゃったんだけど。
うん、だから。
小さいっていうか、粒子が小さい。
粒子が小さい。
エアブラシに詰まらないっていうふうに。
あ、よく聞いてらっしゃる。その通りですね。
はい、うん。0.18 の、口のやつでも大丈夫ですっていうふうにおっしゃってたと思うんですよね。うん、
で、それはね、自己水性性にも、はい、多分影響がある。もちろん、まあ、バインダーって言って、顔料固定する透明の、なんだ、樹脂も大事だとは思うんですけどね。は
い
はい、でもまあ、そこがまず、ちょっと垣間見えるとこだったよね。
うん、なんかその中に、その、どういう牛形のものをどうやって分散させてるんですかみたいな話とか、
うんね、それはメールで書いてもらえば。メールで書いてもらえば、内緒なら内緒ですって言うと思いますよ、彼は。
なんかその辺の技術的なこととかが、なんか本当にどうやってるのかなっていうのが、ホームページに書いてないし、とか。
書いてない、書いてないね。
トリフィルソンはリケジョなんですか？
そうですね。でも、でも生物っていうか生物系なのでそういう物の物性とかそういうのはどっちかっていうとその就職した後とかに、うん、興味があったり、興味が出てきたりした部分で、
うん
うん、で、まあ、その最初に就職したところが、造園会社さんで、で、それで、今は研究所で働いてるんですけど、その前に働いてたのは、なんか、まあ、いわゆる、土建屋さんっていうような感じの場所だったんですよね。で、それで、その以前、ハッシュタグとかでちょこっと書いたかもしれないんですけど、模型の、スタディ模型とか、プレゼン模型って言われているような、うんうん、その模型そのものが完成品っていうわけじゃなくて、何か、
作りますっていうね。
完成品を検討するためのスタディ模型だったり、その仕事を受注するためのプレゼンテーションをするために作る模型だったりするので、それは仕事のその現物を完成させるというか、実際にそういう建物だったり、緑地を作るために、作ってる模型なので、あんまりまあ、その愛着がないというか、製品に、作品に愛がないというか。
まあそうだね。お仕事だもんね。
ええ。
うん、
なので、その、作ってる最中と、それから出来上がったものと、その、まとめて、多分楽しい体験のプラモデルとか、模型趣味っていう、ものが、なんか興味があったんですよね、それで。
あ、仕事にしてることもある一方でっていうことですね。
そう、そうでは、まあ、お仕事にされてる方たちもいれば、まあ、そこに趣味でいろいろ作ってらっしゃる方に、まあ、供給されてるプロの方もいてっていうので、まあ、一個、その、うん、産業というか、生態系みたいなものがそこにあって、で、その生態系が滅ばないように、こう、若い人、に一生懸命トラさんがこう、プレゼンテーションをしたりとか、誘ってあげたりとか、会とかがあって、うん、まあ、新陳代謝がちゃんと図られてて、その、老害の人がいれば、たしなめてみたいなことが行われているっていうのも、まあ、全然知らない世界だったので、へえって感じだし。
うん。まあ、そうだね。まあ、C の中でね、やっぱね、 本当にね、入ってきた人、にわかを、はいはい、もうバカにするのは本当に最悪だから、うん。もうにわか OK なんですよね。
はい。
それを、まあ、老害の人もいてね、っていうことはあり得ることだもんね。自分が老害じゃないかとかも、常にね、山井さん。
全くです。
ね。考えないとね。
全くです。
うん。まあ、その大きな物語の中にまた一人一人のモデラーがいて、なんか、本当不思議な、バランスできてるよね、この業界っていうか。
ああ、そう。まあ、趣味の世界ってそういうね、傾向大なり小なりあるんかもしれませんけどね。
うん、うん。でもまあ、先日詰めていくとなんかいろんな趣味とはあんまり変わらないっていうかな。
うん。
うん、なんかやっぱりにわかを駆逐する老害っていうね。
うん。
この構造っていうのは、なんかなとか。
どこでもね。うん。
うん
頼んでもらえるのにね、フォームの指導してくる人みたいなやつを聞きますよね。
教えまとかね、
うん。
うん。いるよね。いやいや、にわか怖いな。でもあれだよね、前、ハッシュタグでまさに、堀木戸さんが言ってた、模型、建築模型を作るときに、ありものの、鉄道模型の樹木を買いたかったのに、買ってもらえなかった話だ
った、ね。そうなんです。買ってもらえなかったんです。
ね、そこを自作したっていうね。
そうなんです。あの時は確か、何でもいい木じゃダメだったっていうのも、まあ一個あるんですけど。
ああ、針葉樹だったというか。
そっか、まあ、どっち、そうですね。勤めてたのが土建屋さんでも、その造園っていう建物じゃないところを提案とかするような会社だったので。うん、
なるほど。
なので、もうどっちかネムの木とか、ここには尺投げっていう風に樹種指定で作るみたいな感じだったんですよね。
公園の造園ぐらいの子。
そう、その時は確か、コンペで、ま、企業の保養所みたいなところがあるんですけど、それをその、まあ、あんまり面白くない感じに立ってるから、まとめて全部その、外側を、こう、作り変えるっていう大きな仕事が、まあ、あるのに、コンペで、そう、どういうふうにするかっていうのを、模型とか持ってったりとかして、やるっていうやつだったので、なんか、そういう、ちょっと頑張らなきゃいけない模型を作ったんですよね。
なるほどね。
でも、はい。
うん、どういう学びがありました、
はい、そうですね。私、でも全然そういうの、出身農学部だし、作ったことなくて、
うん、
で、それをなんかコンペに参加するって決めた人が、まあ、一応ちゃんと美大の建築を出て、そうですね、一級建築家とかの資格も持ってらっしゃる、まあ、自分で自分のことを建築家っていうふうに、ちゃんとかっていうふうに、ちゃんと職業欄建築家って書くような方だったので、
それもどうかと思います。
そうですけどね。で、それで、だから、普通の電気コードを、向いて、中から銅の、銅っていうか、
銅線出してね。
出して、それをこうねじって、うん、で、それで、
幹にしてね。
幹にして、で、塗料で、エナメル塗料で多分塗って、うん、で、それでスプレーのりかけて、葉っぱをつけて、みたいな、うん、葉っぱも自分で作んなきゃいけないんですけど、っていうのを、はい、まあ、それはたくさん、その街路樹的に植えればよかったんですが、この中庭みたいな場所が、まあ、メインだったので、そこに、こう、こういう風に植えて、まあ、いわゆるイングリッシュガーデン的な感じに見えるように作るっていうのがあって、なんかなんでちゃんとこういうジオラマとか趣味でやってなかったのかなってちょっと悔やまれるような
。なるほど。それを ああやって書いてくださったんですね。
そうそうです。思い出したんです。
なるほどね。うん。でもやっぱそこでやっぱこう、なんでやっぱ模型と同じ種類の美意識
はい。
みたいなものはやっぱ発動されたんですよね、きっとね。もっとこう、したいとか。
そうですね。まあ、とにかく、その時はその、上司が、ダメ出しがすごいので。
無責任なやつだね。
いやいや、でもまあ、おかげでいろいろできるようになったので。
そうだね。うん。そうだね。
だからその、
建設的
で。そう、なんか、クオリティコントロールがちゃんとしてる人のところで働くと大変だけど何かできるようになるっていう学びでしたね。
うん。うん、
だから絶対にこれじゃダメっていうのではダメだから何回も作り直したり、うん、その、 まあ、写真のイメージの写真はあるんで、そういうイメージになるように、こう、立体物を組み合わせなきゃいけないんだよね、とか、いろんなことを、まあ、余裕のある時代だったので、今だったら無理かもしれないんですけど、残業代も全部出る状態で、ちゃんとお金ももらってやったので、全然ブラックではないんですけど、でもやっぱり、ダメ出しが無理な人は、その、私麦ですってことでチームからいなくなっちゃったので、生存者バイアスみたいな感じですけど。
なるほどね。やっぱでもそれは向き不向きっていうか、
うん、
ええ、
その、
うん、でもそれはやっぱ模型に向いてる人と向いてない人ってやっぱいるからね。それに類することかどうかはわかんないけど、もう全く興味の持てない人とかね、イラつく人とかもいるからね。プラモデル。
ロケットモデルズがそういう少数精鋭制で社員を集めてるみたいな話してましたね。もう模型が好きで、もうなんかこう、率先して頑張る人が、まあ、実在みたいな形で。
うん、
まあまあ、それが企業の元の姿ですわな。
もともとそうあるべきってことだよね、やっぱね。でさ、僕今すごい気づきがあったんですけど、農学部でなんですね、トリフィタさんね。
そうです、そうです。
あのさ、あの、かわいいヒキガエルちゃんとか、
は
い、僕ね、あんな立派なヒキガエルって、山口県の西部地区の、では、見たことがないんですよ。
ああ、どうなのかな、なんか、ヒキガエル、アズマヒキガエルと日本ヒキガエルって多分2種類平地にはいて、
そうなんですか。
多分、アズマの方がもしかして大きいんですかね、じゃあ。
飼ってらっしゃるのは、アズマ？
最初に、その手の生き物関係の、フェスに行って、その年に生まれて、親指の第一関節くらいの大きさのアズマヒキガエルを2匹飼ってきて育ててたんですよね。
うん、
で、その後、でも全然、今までは気にもしなかったりとか、見つけられなかったのに、そのカエルを飼い始めたら、途端に秋になったら、秋だったか、いつだったかに、通勤路にしている道に、カエルが、カラスにメタメタにやられてる最中のカエルがいて、で、それで、もう死んでるかなと思って見に行ったらまだ無事だったので、このままこれを見放して帰ると、この続きをカラスがまたやるんだよねって思って、それで連れて帰ってきたのがでかかったんです。
それは立派な体育の。
そうなんです。だからあれをカラスがこう加えて、こう、べったんべったんこう振り下ろしたりとかしてて、カラスもすごいんですけど。
それは、浦島太郎のハード版じゃないですか。
そうですね。まだ恩返しは、っていうか、まあその後、海に返してないので、ルーム上には連れてきてもらえないんですけど。
僕が子供の時に読んだカエルの育て方と、当然もう今アップデートされてると思うんだけど、ヒキガエルちゃんたちに、
はい。
想像で話しますよ、今から。
はい。
やっぱり例えば、一番のご馳走はミミズとかですかね。爬虫類が苦手なリスナーの皆さん、これからご注意ください。
はい。そうですね。カエルはまず両生類っていうところをまず訂正させていただいて。
両生類。両生類。その通りです。はい。
で、まあ、まあ、昆虫とか、そういうニョロニョロ系は食べますね。
やっぱ、生き餌じゃないとダメ。
で、生き餌じゃなくても、一応カエル用の練って食べさせる、人工餌があるんですけど、でも原材料は虫でできてるので。
僕、うどんを食べさせてたことがある。
ああ、おたまじゃくしの時は植物食だと思うので、茹でたほうれん草とかでもいいらしいんですよ。だから、でんぷん質のものとか繊維質のものが大丈夫だから、多分おたまじゃくしの時はうどんで大丈夫なのかなって思うんですけど。
あ、違うな。それはじゃあ、記憶違いかもしれない。亀だったかな？
あ、亀だったらもしか、でも亀もその成長期と大人になった後で食べ、そのタンパク質の取らせるそのパーセンテージが多分ちっちゃい時は体を作らないといけないので、小さい亀、成長期の亀用の餌と育ち切った亀用の餌で結構違うんですよね。
育ち切った亀だった。
まあ、昔はなんかうどんで船を釣ってたっていう話は聞いたことありますけどね。
うどんを、針につけてでしょ、
う
ん、
そう。
それはやってましたね。それはやってた。けど、もっといい餌がいっぱいあったから。
まあ、今はなんかそういう練り餌みたいなやつで釣ってるらしいですけどね。
うん、いや、僕、周りにはミミズちゃんがいっぱいいるから。うん、今からね、僕今家でこう喋ってるけど、 今から水を、持ってきてくださいって言われたら、3分ぐらいで持ってこれるよ。
そんなに？
うん。階段降りて、外に出て、ガサガサガサってやったら、パッと持ってこれるね。
うわぁ。
でも、鳥人さんはその、特に体育の大きな、アズマヒキガエル？
はい。
らしき個体？
はい。
の、食料って、
ええ。
一日一回あげなきゃいけないとかそういう感じの大量にいる感じですか餌が。
そうですね。もう成長期のカエルには一日一回とかご飯あげてるんですけど、うん、結構大きくなったカエルはこう肥満度とかを見ながら。
肥満度？
ええー。やっぱり、野生の個体に比べるとうちの子たちは結構ふっくらしちゃってるので、あんまり、肥満させると寿命が短くなっちゃうらしいので、だからある程度大きくなったら、うん、週1回だけとか。
だよね。
ワンちゃんとか猫ちゃんみたいな感じですね。
そうですね。
取りすぎは NG、まあ。
そうそうですね。なんか、やっぱり突然死の原因になったりするらしいので。
運動量だな。
飼育ってやっぱ発達してるね。
はい。
飼育の姿はね。
あ、はい、はい。
はい。それで、
今の。普通の田んぼとかで、ゲーコゲーコ鳴いてるヒキガエルっていうのは、
ん？
ですね、まずヒキガエルがケロケロ鳴かなくて、
多分
ケロっていうか、
ゲー言ってるのは、多分別の、水の中に、普段いるカエルと、ヒキガエルは繁殖期くらいしか水の中にあんまり入らなくて、普段は乾いてる、土の上とかの、にいるらしいんですね。
乾いてる。乾いてるところ
に、外来種とかですか？
そうですね。ヒキガエルは、そうですね、北海道に連れてっちゃうと、外来種扱いになってしまうかなって思うけど、一応本州では在来種かなって。
そうなの？外来種のヒキガエルっていうのはいない。
なんかね、ヒキガエルっていう名前がついてるカエルが、なんか世界にすごいたくさんいて、うん、で、それで、そのハワイで、その外来種になっちゃってるやつとか、なんかいろいろいるんですよね。
なんか食べるために入ってきて、そのまま野生化した
みたいな。それは多分、牛ガエルってやつ
だ
った。
ああ、そうかそうか、あれは牛ガエルか。そうそう
山口県の僕らの方では、ヒキガエルを見る確率を1としたら、牛ガエルを見る確率は20ぐらいなんですよ。
こん
なの。うん。すごいいっぱいいるの。なんかの手違いでね。これ外来種ですよ。
うん。
でね、この辺にはね、アメリカザリガニはいないの。
あ、それは素晴らしい。
いないの？25キロ移動したら結構いるんだよね。なんか不思議なんだけどね。昔からそうなんだ。いないっていうか、まあ、滅多に見つけられない。だから、無責任な、飼い主が放流したりして、部分的に、こう、取れることがあるんだけど、なんかね、牛ガエルちゃんの餌なのかな？よくわかんないけど。いっぱいいるんだよね、牛ガエルちゃんは。
なんか、牛ガエル用の餌としてアメリカザリガニも一緒にアメリカから入れたっていうのが由来っていうふうに聞いているので。
あ、なるほどね。やっぱ、それはすごい頷ける状態ですね。
なんか、YouTube とかで見たことあるんですけど、カエルでも、なんていうのか、可愛いカエルっていう、いますよね。
はい。
多分、鳥人さんはね、カエルはすべて可愛いと思ってるみたいだから、ね、かなり認識の、会議がある感じがしますよ、今。
なんていうのがいいんかな、その本当に、こう、犬で言うと、チワワみたいな。
小さいカエルってことですか？
うん、ちっちゃくって、何だったかな。
アマガエル。
名前が出てこないな。
アマガエルかわいい。
まあ、アマガエルもかわいいですけども。カ
ジカ。
なんだろう、なんとか、フクラガエルだったかな。
あ、アメフクラガエル
とか。アメフクラガエル。
はいはいはい。いますね。多分日本の元々の在来種ではなくて、海外から輸入されたペット用のやつだと思いますが、はい。
なんか、ものすごいなんか、おまんじゅうみたいで可愛いです。
はい、可愛いですね。
ほんで、鳴き声もケロケロとかじゃなくて、ピーピー鳴くんですよね。
ああ、はい、はい。
うん。ピーとかキュー、キューみたいな感じで。
あ、なんか、
可愛いとか。
鳴き声はなんか、あんまり引き換えるは、鳴かないのと、オスしか鳴かないんですよね、あと。 で、オスが鳴くのも繁殖期に他のオスにこう後ろからこうガッて抱きつかれて、うん、俺メスじゃないんでやめてやめてっていう時にクククククって鳴くんですけど、それを人間がこう脇の下にこうキュッて持ってやると、こう、模擬的にそういう風に泣かせることができるんで、それで雌雄判別したりして。
え、今なんかよくわかんないことをおっしゃいましたね。人間が？
人間がカエルの、まあ、後ろからでもいいんですけど、こう、うん、指をこう回してギュッてこう脇の下を掴む感じ
に。カエルの脇の下を掴む感じにしたら、オスかメスかが判別できる。
そう、泣くのがオスなので、それはヒキガエルの場合ですけど。
ああ、すごい。今さらっと言いましたね。
メスは泣かないんだ。
ヒキガエルは。
ああ、さらっと言いましたね。
いや動物界は、そういう鳥であれ、虫であれ、カエルであれ、鳴くのはオスだけやと思ってましたが、メスが鳴くケースもあるんですよ。
なんかメスが、そうですね。まあ、猫だって犬だってメスも鳴くし。
うん、その、鳴き声で、
鳴き声で。
うん、その、相手を探す、したの見つかるっていうパターンも多いですよね。
そう、そうですね。繁殖期に、オスが、独特の鳴き方をして、それでそのメスにアピールするっていう鳥とか多いですし。う
ん、セミ飼ってそのために。
はいはい。まあ、スズムシもオスが鳴いてるし。ね、はい。
もうカエルは別に関係がないやつもいる。
そうですね。無口なカエルで、その話してほしいとき、オス同士の繁殖期に、メスと間違えられて抱きつかれたときに話してほしいっていうふうに、言うためだけに泣くって感じですね。
はあ、引き返るね。
引き返るは。
すごい。いや、やっぱ認識が不足してるな、俺。さっきから引き返るの、生活環境は乾燥してるっていうことですよね。
そうです、そうです。
だから、今、トリフィードさんも確かにこの前見た画像では、乾燥した感じの僕のイメージだと、トカゲちゃんとかを飼うような、
はい。
その、
赤玉土とか水槽だ、そういうので飼ってますね。
うん。あ、だから俺、僕の周りは本当に水がいっぱいで、だから、あんまり、ヒキガエルの住みやすい環境じゃないから出会ってないだけかもしれないな。
まあ、もちろん、全く水がいらないわけじゃなくて、時々水に入って、まったり、その2、3時間そこで過ごして、なんか吸水して、それでまた土の方に戻ってきてっていう風になってますね。
なるほどね。いや、もっとこう、だから、僕、トリフィドさんの飼ってる大型の方のヒキガエルの画像を見たとき、こんな立派な、ヒキガエル見たことないやって多分書いたと思うんですけど。あれ本当にそういう感じなんですよ。
なんかあの時はまだ冬眠前だったか冬眠明けくらいで、まあ、私もあれが最終的なサイズだと思ってたんですけど、あれからさらにまた大きくなっちゃったんで、突然死しないようにちょっとご飯をもっと減らさないとっていう。
僕ヒキガエルの食事風景、まあ、調べればわかるんだろうけど、例えばですよ。
はい。
例えば、ミミズちゃんを、
はい。
水槽の中にペロンって投げ込んだら、
はい。
もう落ち着いている状態のヒキガエルだったら、はい、わーい、餌だと思ってガブチョっていく感じですか？
そうですね。動いてるものに反応するので、もしお腹が減っていれば、そういう動きがある食べ物かなって思うのがいれば、まあ自分からのそのそ歩いて近づいていって、で、ある程度まで近くまで行ったら、いわゆるカエルが舌をぴょんって伸ばして、ペタってくっつけて口の中に持ってって、シャッパクって食べるっていう風にします。
それを見るとトリフィドさんは、にっこり微笑むんですよね、やっぱ。
あ、なんか、結構遠くからでもその口をパクンって閉じる時の音が聞こえるんで、あ、またパクって言ってるっていう風になりますけど。ほんと、ガマ口をパンって閉じるみたいな、板羽が閉じるみたいな音がします。
へー。小型のヘビを捕食するところをまさに YouTube で見たことがあるんだけど、
はい。
そんなに強力な口蓋というか口なんですね。
そうです。まああと口の近くまで来たらこう両手でこうなんていうんでしょう、口の方にこう、はい、よいしょよいしょっていう風に手で書き込むみたいな動作もするので、
はいはい。
結構自分がカエルより小さかったら大変だなって思う、ね。
カエルって動いているものしか見えないみたいな話を聞いたことがありますが、あれ実際どうなんですか？
まあ確かに動いてるものに反応してるんですけど、じゃあ全く見えてないかって言ったらどうなんだろうって、明るいのと暗いのはちゃんと分かっていて、暗い方に行くので赤明暗は分かってるはずなんですよね。
はいはい。
でその、ね、本当にその捕食の動作が早いので、何かがトリガーになったら多分自分でも途中でブレーキできないと思うんで、一連の動作が一気にこう解放されて、それが終わるまではあのワンストロークというか。
オートマチックに動く。
そうな、そこまでは。
なんか、めちゃめちゃ人懐っこいカエルが、まあ、いてっていうか、まあ、その YouTube の動画で見たことがあるんですけど、人間がパーって手を差し伸べるだけで、その手にピューって飛びついて、で、指先パクって加える、
それはご飯だ
と思ってるのかも。
それは可愛いとかいう感じでは。
いや、なんかね、そういう、すごい人懐っこい、
それ人の懐っこいじゃなくて餌だと思ってるんでしょ？
ええ、
人懐っこいというのか。
なんかね、懐っこいというのか、餌っていうかね、まあ、パクって食いついて、そのままなんか、アムアムするんですよ。
犬や猫ならわかるけど、
餌じゃなかったら、
じゃない？
餌じゃなかったら、ペッてやるじゃないですか。だけど、ずーっと人間の指をハムハムハムハムするっていう、カエルの動画を見たことがあるんですよね。
それを見て可愛いと思ったわけね。
まあまあまあ、仕草的には可愛いんですけども、あ、ちゃんと人間見えてるんやって思ったんですけど、ね、どうなんですかね。
カエルからしたら捕食してるつもりなの？
そうなのかな。
犬が手を舐めるのとは全然違う行動だと思うよ。
なんかそういう、このカエルは。
鳥広さん多分呆れて、何もコメントしてないじゃないですか。
いやいや、まあ呆れてるわけではなくて、まあ YouTube はあんまり見たことないので、あ、そうかって思ってたんですけど、うん、そうですね。なんかあの、私もその生き物が小さい時からすごく好きで、なんて言うんでしょう、こう、生き物の、がそのやっぱり人間に懐くとか擬人化っていうことをどこかでどっちの道に行くかっていうののターニングポイントがあった人となかった人みたいなことになっちゃうのかなって思うんですけど、
面白い、
うん、なのでそのまあ、例えば今私イモリも飼ってるんですけど、そのイモリとか、うん、まあそういう体温が変温動物がこう人間の手に乗っけられるとやっぱり暑いって感じるかもしれないとか、まあむしろまあそういう触れ合いをしない方が動物の、動物の福祉のためにはいいのではないかっていう風な観点からすると、まあやっぱりその、再生数を稼ぐためにカエルに指をずっと食べさせてるっていうのはあんまり感心しないかなとは思うんですよね。
おっしゃる通
り。
で、そういう意味からね。うん、
ただまあそのカエルがじゃあ人に懐かないかって言ったら犬猫のように懐くことは多分ないと思うんですけど、うん、怖がらなくなるっていうのは順化できるかなって思っていて、うん、でそれでそういう私がカエルを譲ってもらった人とかそのカエル仲間みたいな人たちのカエルはすごく一匹ずつ大切にケアされているので、うん、その手を出せば手に乗るようなカエルもやっぱりいるんですよね。うんうん、で、別にそれでその手を食べるわけではなくて、単に本当に乗ってくれるっていう手乗りガエルがいて、うん、まあ、羨ましいなとは思うんですけど、うちはまあそこまで一匹に豆に、その、コンタクトできてないので、その、生き餌を食べてもらって、見て楽しむっていうふうな飼い方ですけど。
素敵です。さっきのさ、あ、ごめんごめん、カエルをさ、
はい、
手に入れた時のイベントで、
はい、
イベントってあれ、静岡のツインメッセ？
あ、でなんか、日本各地でたくさんその生き物の生態の販売もしている生き物系のフェスティバルっていうのが、
いっぱいあるんですか？
たくさんあって、私が行ったのはアクアリウムバスっていう名前のイベントなんですが、それは哺乳類もいるし、魚もいるし、まあ、爬虫類も両生類も虫もいるっていう、いろんなものがいるんですけど、まあ、爬虫類限定とか、両生類限定とか、あと、その、まあ、第何回何々みたいに、もうずっと毎年やってるようなものもあったりするみたいなので、まあ、市販で買うよりも、もう安くて、状態のいい生態を買うことが、まあ、できる。かなっていうふうに思います。
静岡のね、タクシーの運転手さんは、
はい、
この静岡の街がタクシー運転手にとってちょっとはいい街になるのは、 プラモデルの祭典のホビーショーの時と、確かに爬虫類の交換会みたいなのがあるんだっていう。
交換会、それはそれ
販売かもしれないですけど、はい、その時はプラモデルのショーよりも人が集まるんだって言って、
あ、はいはい、あ、
それは多分ね、両生類と爬虫類だったと思うんですけど、トカゲと、あ、でもトカゲとカエルって言ったかどうか覚えてないね。
はい。
うん。あ、でも、まあ、そういうイベントって結構模型の展示会があるみたいに、はい、そういう譲渡会だとか、まあ、いい、ね、財産にして人儲けとかいう人じゃない状態よく、ね、
あの、そう、まあ、でも、やっぱ業者さんもいろいろなので、個人でやってる愛好家のブギーダーの方が、まあ、手塩にかけたやつを持ってきてるケースもあれば、その野外でガサーって取ってきた野生種を、うん、その、すごい安い値段で売っておしまいみたいな人たちも、まあ、いるので、まあ、いろんな人がいるなっていうのは同じかなと思います。
そうなんですね。まあでも、いい状態のカエルを手に入れられたんですよね、その時、ね。
そうです、そうです。あの、自家繁殖された、あずま引きカエルを兄弟で手に入れることができました。
兄弟？
その子たちは今どのくらいの大きさなんですか？体調で言うと。
体調で言うと、結構体格差ができてしまって、メスの方が大きくて、うん、メスの方は、その、人間のこう、手のひらの指がない棚心部分くらい。なんですけど、オスはそれよりちょっと一回り小さい感じですね。でも野外で拾ってきたやつがやっぱりマックス大きくて、それに比べれば全然まだ小さいですね。
マックス大きいのは、両手で一抱えぐらいですよね。
そうね、片手には余りますね、全然。片手からはみ出してますね。
何歳ぐらいです
か？何歳なんだろう、カエルの年齢の調べ方がよくわからなくて。
あ、そうか。おたまじゃくしから飼ってるわけじゃないから。
そうなんですね。うちにその、イベントで譲ってもらった子は、その年のおたまじゃくしが、まあ、その年に生まれた卵からおたまじゃくしになって、小さいカエルになって、その小さいカエルになってしばらく経ったのを譲ってもらったので、うん、今1歳なんですけど、その外から捕まえてきたやつはわからないんですよね。
あ
れ大きさに比例するんでしょ、年齢ってやっぱり。
ある程度比例していて、その、石川県の金沢で、なんかそれをなんかこう調べて、その、中央値的なもの、何歳のヒキガエルだったら中央値これくらいだからっていうデータもあるんですけど、うん、それがその、茨城県のカエルに適用できるかどうかがわからなくて、それはその金沢城のあのエギアだけで、こう何年も何年も毎年調べている、金沢城の近くのカエル集団における中央値なので。
ああ、ですよね。
う
ん、
ええ。
あ、まだまだ研究すべき要素はいくらでもあるということなんですね。
そうですね。なんか、カラスにメタメタにやられてた時に、なんか白い汁が出てた、これが噂のガマの油ってやつみたいな。
はあ。
だったりとか、初めて見た。
はあ。あ、意外と発見っていうか観測されてないことなんですか？
なんかやっぱり話には聞いたことあるけど、実物はなかなか見てなくて、カエル研究者の人にとって当たり前のことかもしれないんですけど、なんか、あんまりヒキガエルってやっぱり私の生活圏内でもずっと筑波に住んでても、筑波なんてガマの聖地なのにほとんど野生で見たことがなくて。
あ、ね、あ、やっぱりあれはそうなんですか？マウント筑波の、
マウント筑波の
オーラスみたいな。
あ、やっぱり有名。売ってるんですよね。ガマの油のなんか軟膏みたいなやつとかお土産で。
ガマガエルとヒガエルは違うものなんです
ね。同じだと思います。
ガマってそもそもガマで大きいカエルってことですよね。
ああ、なるほど。
違います？
どうなんでしょう、ガマガエルとヒキガエル同じだけど、標準和名はヒキガエルの方だと思うんですよね。
う
ん、
それはそうだね。
シロクのガマって言いますよね。
シロクのガマって。
ガマグチとも言いますよね。
ガマグチ。
ガマガエルを略してガマって言ってるのか、ガマがそもそもカエルのことを指してるのか。
なんか、ヒキっていう字に、ヒキとも読むし、ガマとも読むっていう二つの読み方があるのかな、とか。
なるほどね。あ、それは、確かにガマっていうのが、でもガマがヒキガエルだと思ってたらなんでだろう。でもツチガエルがでかくなったものかなとか、ルックスでは思ってたかな。トノサマガエルじゃないよな。
あ、
まあ、それこそ忍術もに出てくるね、ガマガエルって、うん、ガマっていうのはありますよね。
うん。
あれも線引きなんかあるのかなと。
いや、でも、トリフィドさん、生中な好き度ではないですね。
でも、別にカエルは今年初めて飼うことは去年か、去年初めて飼っているので。
あ、農学部で研究してたとかじゃないんですか？
農学部では、動物ではなくて植物の方の研究室だったので、動物とかはずっと小さい頃から好きは好きなんですけど。
農学部入るの大変よ。
うん、まあでも私はあっさぎ面接と作文しかない推薦で入っちゃったんでズルなんですけど。
ズルじゃないよね。それが正しいですね。
そんな方がトリフィドさんと名乗ってるのが面白いですね。
ああ、そうですね。トリフィドね。はい。
人を食った話ですね。
そうです。人を食った植物の話、植物だからと思ってつけました。
やっぱそうなんだ。
いやいや、ね。まあなんだ、本当文化系の香りがする名前だよね。
まあ、そうです。本はすごい小さい時から好きでずっと読んでるので。
あのアイコンも絵本からの抜粋でしょ？
アイコンは、ギヨンさんっていう、最近ちょっとあんまり更新が、ないんですが、
うん、
山のおかげラジオっていうポッドキャスト番組があって、
うん、
高専で同級生だった男の人二人が、やってらっしゃるポッドキャスト番組で、それがまたマニアックで面白かったんですよね。で、そこの、その方、メインが明石さんって方で、パートナーがギヨンさんって方で、そのギヨンさんって方が今漫画家さんでデビューもされたんですけども、その方が描いてくれたんですね、アイコンは。
あれいいな、あの絵はな。
あの絵本当に気に入ってて。
あれは羨ましい。
はい。
うん。ギヨンさん書いてください。お金となら払います。
あ、でも、きっと、待てば書いてもらえるんじゃないかな。
いやいや、でもね、もう漫画家さんに頼んだら、どんなに安くても1万円を払わないとねって。
うん、今ちょっとなんか連載が決まったばっかりみたいで、すごく忙しそうなので、
それは勝負
ですね、なので、もう、でも、ギヨンさんはその、漫画家さんになった、あと、まあ、その商業的に連載が始まる前とかは、確か、座右の絵っていうコンセプトで、絵を、こういういろんなことに転用して可能な絵を一枚描いてくれるっていうお仕事も自分初でされてたんですよね。
座右の絵って面白いね。
座右の銘のような感じで座右の絵っていうのがあって、それで、その自分の傍らに置いて、で、楽しめるっていうコンセプトで、注文生産で絵を描いてくださってたんですよね。
なるほどね。
ええー。
いやー、やっぱな、それは、備えトロン始める前から、
そうですね。備えトロンが先だったら、巻貝さんに描いてもらってたと思います。
ああ、なるほどね。そうか、そうか。いや、面白いね。巻貝さんに、リスナーだったトリフィドさんが、フックアップされて、はい、パーソナリティにされたわけですよね。
そう、
そういう流れじゃなかったっけ？
うん。同じ、フリーダムチンパンジーさんっていう、ポッドキャストがあって、はい。フリチンさんで、同じ、巻貝さんもギスナーさんで、で、それで、フリチンさんいいですよね、みたいな感じで、まぁ、ツイッター上でお互いフォローしていたら、なんか、誘ってもらえてって感じです。
へぇ、やっぱ、醸し出される、圧のようなものがあったんでしょうね、鳥に、ね。
なんか、トラさんにも気に入っていただけたようで。
それはもう、楽しく読んでますよ、本当に。
なんか、時々いらっしゃるんですよね、なんか。面白いことに。時々なんかそうやってピンポイントで、いいねって言ってくださる方がいて。なんか
ああ、なるほどね。そこで、あれなの、うん。いや、でも、なんかやっぱ、個性でしょうね。なんかやっぱ。僕はね、いろいろ生徒いましたけど、トリフィドさんのような香りのする生徒はお気に入りでしたね。
うん、多分
雰囲気、
私の中学校の時の美術の先生も多分そんな感じで、なんか目をかけていただいたりとか、
あなんか気に入られるよね、変な。
変な、
ね、うん、ちょっとレアな大人にね、多分と思った。
そうで、で、さっきの造園屋さんの、いろいろ模型作るのを教えてくれた上司とかもそうですし、
うん、
今の職場の、もう退職されましたけど、最初に上司になった方とかにもなんか可愛がっていただけたりとか、
うん
うん、仕事でなんか書いてるメールで、なんか、たまに、取引先というか、もうなんか おじいちゃんのとくらいの年の人になんかこのメールはいいとかって言ってもらえたりとかなんか面白いなって感じですよね。
だから鳥人さんに最初に会った時はね、多分ね、転職をする頃の備えと論を聞いたのかな。でその次に気づいたのはヒキガエルを助けた話だった。
あ、はいはい、
すごい。なんか転職をされる備えと論ってあって、備えと論じゃないの、なんか僕それがすごい、ああこの人結構深く考えて転職してるって思ったのを覚えてるな。細かい話はなしにしますけど。はい、うん。いやいやいや、面白いな。今、爬虫類と両生類飼ってるのは、カエルちゃんとイモリちゃん、は
い、カエルが1種類で3匹いて、うん、イモリは赤原イモリと、あとシナイモリっていうのがいます、
ね。あ、シナイモリね。
なんかシナイモリもいつまでシナって言葉が使えるのかって感じですけど。
差別的だもんね。
やっぱりあれなんですか。
あ、どうぞどうぞ。
いや、シナっていうのは、まあ言ったらチャイナの語源じゃないですか。
はい。
やっぱり今ではそういう、やっぱり嫌がられる呼び方なんですかね。
どうなんでしょうね。
いや、やっぱね、シナそば批判とかあるもんね。
うんうん。
シナそば。
シナそばね。うん。批判。
まあ、差別的な文脈でやっぱり使う人が耐えなかったりするとっていうのもあるし、まあ、それ以外にも、例えば放送禁止用語に今ではなっている、まあ、身体障害の方の、を指す言葉が生き物についてたりすることがあって、それを解明しようっていう動きもあれば、まあそういう負の、歴史も含めて、そういうことを解明してなかったことにするんじゃなくて、そのまま使うべきだっていうふうにおっしゃってる、まあ先生たちもいて、まあそこは学会にお任せするって感じですけど。
東シナ海とかも、そのうちダメになってく
る。東シナ海も固有名詞としても、当分動かんはずですよ。
まあ、地政学上の支配が変わらない限りは今変わんないね。まあ、それがいいことかどうかはちょっと別にしますけどね。う
ん、まあ、地図上の地名はともかくとして、生き物の名前については、まあ、そんな感じで、うん、まあ、実際につい昨日か今日くらいも見たニュースで、アフリカの何かその別称みたいなものが種の、学名に使われているものを全部まとめて別の、接頭語みたいなものに置き換えることが、まあ、決まりましたっていうのを読みましたし。
それ面白い。
変わっていくんですね、そうやって。
で、まあ、別にその差別用語ではないけど、例えば遺伝学の優勢とか劣勢っていうのも、うん、ちょっと、誤解を招くので、牽制先生って言葉に変えましょうとか。
それはラテン語の学名のことになってる？
さっきのアフリカのやつですか？
アフリカの、そうそうそう。
それは確か学名の話だったと思います。
ああ、やっぱそうだよね。う
ん、で学名の、ラテン語のその接頭語みたいなところに当たる部分に使われているものが、うん、ちょっと差別的な言葉だから、うん、そういう、匂いの少ない別の接頭語に全部まとめて置き換えるってことに決まったっていう。
なるほどね。
なるほどね。あ、どうしましょう。もう、2時間超えてきましたけれども。
ああ、麻雀の話も SL の話もできなかった。
あ、でも、面白かった。僕、まあ僕ら胴叩いても両生類について語れることは興味があるけどね、ないしね。ねえねえ、トリビアさん、またちょっとこれ、備えと論でももうちょっと、
はい、
両生類話を、
そう、そう、まあでも私も別にそんな詳しいわけではなくて。
あ、そうなのか。
なんか私、好きで、飼ってる自分の両生類とか生き物のやつを、確か、牧場物語っていう、まあ、ゲームがあって、それにかこつけて、うちの牧場物語っていうテーマで、なんか何回か、季節のお便り的にやってるんですけど。
本当に、ああ。
はい。
いや、もうでも、漏れ出たとか、トナラとか、すごい好きだし、なんか、面白いよね、やっぱね、その後、なんかね、特集会ごとに聞いていくとかも、結構、サブタイトルがある方が、トナイトロンは楽しい気がしますね。
自分たちでも何喋ったかよくわかんなくなっちゃうのって、こんだけたくさんあると。なので、サブテーマに分けて、じゃあ、妖怪にしましょうとか、相談で備え袋にしましょうとか。う
ん、それ大変だよね、でもね。
大変ですよね、ま、毎回決めるのがね。
うん。
まあ、でも、決めちゃった方がむしろ楽なので、どういう、ね、どういうことに最近偏ってるから、最近手薄なここら辺を、じゃあ何か話しますか、みたいなので、まんべんなくやってるので、うん、そうですね。
でも気持ちの良い買い物もいっぱいやってくださいね。
そうですね。何か買ったら。
多すぎるとか言わないで、気持ちの良い買い物が。
月1回くらいを。
いやいや、それじゃ少ないな。
でも、まあ、巻貝さんがダックスを買われたので、作るか作らないかはともかくとして。
そうですね。いや、あれは気持ちの良い買い物として語れると思いますね。
ええ、多分、買っただけでもいい気持ちになってるんだと思うので。
いや、ぜひ作ってください。
なんか私も本当はなんか、ミッドウェイ、リベンジとかしたいですけど、ね。
ああ、いいですね。ミッドウェイ。
うん。それは、アメリカ空母の。
はい。そうですね。確か甲板に41って書いてあったのを覚えてるから、後で調べたらミッドウェイなんだよねっていうふうに思って。
はあ。
で、まあ、800分の1の空母シリーズだと思うんですよね。
あ、本当に。ああ、それはあれだ、外国製だね。
あ、そうなのか。うん、なんか、地元のおもちゃ屋さんで、なんか、見つけて買って作ったんですよね、確かね。
うん、
その、実家の、まだそういういろんな個人というか、チェーン店じゃないおもちゃ屋さんがたくさんあった時代に。
なるほど。なるほどね。CV11 だよね。
あ、そうなのかな？
11って書いてあったんでしょ？
あ、41。
41か。ああ、だから、11だとイントレピットだなと思って、今調べたらそうだったから。こういう知識で、あ、ミントで間違いないですね。
で、それで甲板がこう二つあるような感じになってて、
ああ、
それでヘリポートみたいのがあってとか、なんか割と覚えてはいるんですよね。だからこれやっぱり時間かけて自分で作るから覚えてるんだと思うんですよね。完成品を買ったんじゃなくて。うん、
なるほどな。
ですね。
ねえ、ミッドウェイは今ね、いいキットがないんですよ。
そうですか。
だから、それは貴重な体験だし、それは斜め甲板に改造された、アングルドデッキに改造されて、甲板が2枚あるような構成になってた時代の、はい、ミッドウェイで、うん、対戦中の姿ではなくて、対戦後、改装された姿なんですよね。
そうなんですね、うん。
だからヘリコプターも対戦中はなかったわけですよ。
あ、そう、
確かに。
うん、それが乗ってたイメージがあるってことは、その、割と、まあ、50年代ぐらいから始まる、うん、
はい。
60年代、50年代の、作られた800分の1ってのも日本にはないスケールなんですよ。
あ、そうなんですね。うん、そうか。
だから割と舶来品の売れ残りを
ゲットした。うん。まあ、子供がだってお小遣いで買える値段ですしね、
うんうん。ミッドウェイはでも日本が横須賀が基地だったから最後のね、うん。だから
そういうのもあってなのかな、うん、なんか。
そうそう。
多分同じシリーズの中に今だったら復活の日つながりでカールピンソンとか作るかなとかですよね。
渋い渋いかっこいいよ。
ねですよね。
ぜひ、うん、作ってまたガンプラジオハッシュタグガンプラジオ
やっとお仲間入りできる感じですね。そしたら、
ポストしてください。
あ、これはあれですね、終わろうとしてますね。
そうですね、そろそろ
はい。ちょっとすいません、告知で、ちょっと、スナイトロンとは関係ないんですけど、甲子園で野球やるみたいに、演劇、高校生の演劇が、全国大会が今年は、演劇だけじゃなくて、文化系の演劇、全国大会が岐阜であるんですね。
うん、
で、僕が、中学生の時に関わってた子たちが、全国大会まで勝ち進んで、岐阜の、で、上演するんです。でもこれちょっと行って、チャットチケット買って、チャット見るとはできないんですけど、うん、なんか、もしその会場に行かれる方がいたら、僕は31日見てますんで、なんか、変な格好した、あ、変なおじさんがいたら、 僕ですので、お声掛けくださいませ。で、見ましょうみんなね、チャンスがあるときはですね、って思ってます。ぜひよろしくお願いします。スナイトロンの、スナイトロンって週何回更新するんですか
?2 回やれる。
何曜日ですか？
やれる、月曜日と木曜日です。
いや、1時間ぐらいですよね、話。
1回1時間いないくらいでなるべく喋るようにしています。
うん、まあでも1回の収録で何本かまとめ撮りするっていう
ことですね。そうですね、4本くらい撮るので、結構、もうこれって部活動だよね、みたいな感じになってますね。
厳密的には2ヶ月に1回の収録みたいな感じですか？
いや、でも月に1回とか2回とかできるときはって、まあ、対面じゃなくて、ズームで撮ってたときもあるし、いろいろなんですけど。
ああ、なるほど。
なんか、喋ることがあるうちは、まあ、このペースで行くのかしらって思います。
うん。ああ、空母、上か、アリーレだから国産品の可能性もありますね。今とても高いけど。
あ、そうですか。う
ん、失礼しで、ちょっと調べてみました。うん。いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ大変お邪魔しました。
皆さんもぜひソナイトロン聞いてください。
ありがとうございます。無理しなくていいんですよ。
いやー、僕、ごめん。結構ソナイトロン楽しく聞いてて、なんだろうな。
なんでごめん。
正直、ガンプラジオより楽しみにはしてるかもしんない。ガンプラジオ聞くのは検品だからさ。
あ、なるほど。うん、
で、ソナイトロンは好きで聞いてるから、
あ、でも、まあ、私も確かに検品みたいな気持ちで、月曜日に備えトロンがあるから、これを聞きながら、いやいや仕事に行くみたいな感じかも。
いやいや。
そう、月曜日は備えトロンの配信があるから、検品しながら出社みたいな感じですね。
なるほど。
わかる。
はい。
いや、僕の週末みたいなものですね。
そうなんだ。うん、
僕は大体週末ですからね。
うん。いや、最初のポッドキャスト話も結構面白かったよ。モンキ君が話し出したやつね。うん、一番最初の時ね、うん。
ポッドキャスト作ってる人は何を作ってるのかっていうのも聞けてよかったです。
うんうん、じゃあ本当に今回はありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
はい。
じゃあ、巻貝さんは先に退出し合いましたけど、うん、巻貝さんもありがとうございました。
ありがとうございました。今回紹介しなかったメールやハッシュタグは次回以降に、お話ししたいと思いますので、
そうですね、
しばらくお待ちください。
お待ちください。
お送りしたのは、バカンの虎と、
今宵と、
藤もちと、
マエトロンのトゲフィド巻貝でした。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
バイバイキーン。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。